拝唱詩イザヤ書33章5節から6節お読みいたします。主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主を恐れることはその財宝である。アメン。感謝します。それでは、賛美でもって始めたいと思いますが、立ち上がれる方は立ち上がって、10,000 reasons、1万もの理由ですね、共に賛美いたしましょう。ハレルヤと声を交わしながら座ってください。ハレルヤ。はい、はい、それでは次は主の祈りをともに、唱和したいと思います。はい、マタイの福音書の6章9節から13節になります。それではお読みいたしましょう。3、はい。ですから あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。アメン。それでは開会祈祷を司会者させていただきますので、心を合わせください。ハレルヤ、すべてに勝る私たちの神、あなたが今このところにおられ、私たちの礼拝を喜んで受け入れてくださり、私たちも心からの賛美を持ってあなたを褒めたたえることができる素晴らしいこの交わりの時をありがとうございます。この礼拝の中であなたが素晴らしい栄光を表してくださり、御言葉の素晴らしさ、またあなたを褒めたたえることの私たちに与えられたその素晴らしさを今日も味わうことができることを感謝します。一人一人日々の生活の中で、困難もあり、悩みもあり、恐れもあり、迷いもあり、その中にあってあなたの御言葉が私たちの光となり、またあなたの御霊様が私たちに語りかけ、そしてその歩みを確かなものとしてくださってきたことを感謝します。今日の礼拝をありがとうございます。あなたにお委ねいたします。西尾兄弟のメッセージの中にまたあなたのご栄光を待ち望みます。愛するイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは講読文、講読といっても最近は一緒に読んでおりますかね。はい、それでは御箇所の4章1節から4節まで、共に読んでまいりましょう。あ、週報の表にも書いてある、箇所ですね。はい、それではお読みしましょう。3、はい、その終わりの日、主の家の山は山々の頭として固く立ち、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ。そこへもろもろの民が流れてくる。多くの国々が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの民族を間を裂き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を継ぎ、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。彼らは皆それぞれ自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座るようになり、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げる。アメン。それではしばらく黙祷の時間を、持たせていただきましょう。窓際の方は換気のお手伝いをよろしくお願いいたします。 それでは、KBT のお時間ですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではメッセージをお願いいたします。
おはようございます。せっかくなので、全員立っていただいて、5名の方と握手をして挨拶をしてください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、別に5じゃなくても大丈夫です。はい、それではですね、今日聖書箇所としては、惜しみなく与える主ということで、マタイの20章1節から16節から一緒に見ていきたいというふうに思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして御前に集まり、共にあなたを礼拝できること、また、あなたが私たちを救ってくださり、そして礼拝できるものへと変えてくださったことを心から感謝いたします。世の中目を向けると、地震でまだ苦しんでいる方、また戦争で苦しんでいる方大勢います。どうかそういったお一人お一人、あなたが顧みてください。辛く苦しい中通っている方、どうかあなたが心を癒してください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それではですね、マタイの福音書、20章1節から16節、ちょっと若干長いですけれどもね、お読みしたいというふうに思います。マタイの福音書20章1節から16節お読みいたします。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると、彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここで立っているのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。 あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことはしてはいけませんか？それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか？このように後のものが先になり、先のものが後になります。まあ、今日の例え話、イエス様がした例え話ですけどね、すごく分かりやすい、イメージしやすい例え話ですよね。でも皆さんどうでしょうか？聞いてみて、あるいは一回読んでみてどうですか？どのような感想を持ちましたか？やっぱりですね、人間的な感覚からすると、あ、不公平だなって思いませんか？朝5時からですね、ずっと夕方6時まで働いてた人とですね、夕方5時に来て雇われて1時間だけ働いた人がいて、そのどちらもですね、同じだけ1デナリのお給料をもらって帰ったというお話なわけです。私たち人間的な感覚からするとですね、なんかすごく不公平な感じがするなというふうに思うわけですけれども、この例え話でですね、一番大事なのは、これはですね、あくまでも例えだと。何の例えかというと、天の御国というのがどのようなものかということを例えているんだということです。一番最初にですね、天の御国はというところで始まってますよね。天の御国というのは、まるでですね、その自分のブドウ園で働く、そういった人を雇う主人のようなものだと。私たち人間的な感覚からするとですね、不公平のように感じるかもしれません。しかしですね、神様の側からすると、神様の御心、つまりですね、神様がどのように考えて私たちを救おうとされているのか、そのことがよくわかる、そういった例えになっているかと思います。もちろんですね、すぐに皆さん気づいたと思いますけど、ここで出てくる労働者というのは私たち人間のことです。そしてブドウ園の主人というのが神様のことを例えている比喩になります。ではですね、少しずつ一緒に見ていきたいというふうに思います。まず1節から7節を見ますと、天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここで立っているのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。一節から七節を見ますと、主人がですね、働き手、労働者を雇っている様子が出てきます。彼はですね、一日のうちにですね、何回も何回も市場に行って人を雇うわけです。朝早い時間、5時ぐらいでしょうか。あと午前9時、お昼、3時、そしてですね、夕方5時にも行ってですね、人を雇っているわけです。この次の説を見れば分かりますけれどもね、就業時間、終わる時間というのは仕事の終わりは6時で決まっているみたいですね。ということで、この主人というのはですね、随分割に合わない人の雇い方をしているというのは分かりますかね。夕方5時に出かけて行ってですね、そこで人を雇っても、その人1時間しか働かせることができないわけです。もちろんですね、自分のお金儲けのためであれば、朝一に出かけて行って、できるだけたくさんの人を雇って、でその人に朝から晩まで働いてもらえば、それが一番自分のお金儲けにはなるわけですよね。それに対してこの主人は、わずかですね、就業の1時間前にもわざわざ市場に出かけて行ってですね、人を雇っているわけです。つまりこの主人がしたいのは、人を雇って賃金を支払いたい。つまり自分のお金儲けのために人々を雇っているわけではない。もし自分のお金儲けのためだったら、朝1、あるいはもう9時ぐらいで雇うのやめればいいわけですよね。それが一番長く働いてもらって、一番効率がいいわけですから。これこそがですね、神様が私たち人間を救いたい、 そういった姿が現れているわけです。神様はですね、何とかして一人でも多くの方が救われてほしい、神の国の一員になってほしい、そこで朝早く9時ぐらい、お昼ぐらい、3時ぐらい、そして本当にもう就業直前の夕方5時、そんな時にもですね、人を探して神の国に迎え入れるために福音を伝えてくださっている、そのような神様の姿を表しているわけです。さて今日のですね、この何時頃雇われたかというのはですね、私たちが救われた時期だと考えることもできますし、あるいはですね、私たちが福音からどのぐらい遠ざかっていたか、そのように考えることもできるかなというふうに思えると思います。救われた時期で考えるならですね、朝早く雇われたあの労働者というのは、いわばですね、小学生ぐらいの時にイエス様を信じてずっとクリスチャンの生活を歩んできた、そういった人に例えられるかもしれません。夕方5時に雇われる、そのような人はですね、ある程度年を召してからあのイエス様を主だと告白した、そのような人に例えることができるかもしれません。もちろんですね、それがあの私たちの罪の深さ、遠くイエス様からですね立ち離れた、そのような人が夕方5時に救われた人かもしれません。しかしですね、どのような形であっても神様は何とかしてでも一人の方、一人でも多くの方が救われることを願っているわけです。ですからわずか就業の1時間前であっても市場に出て行ってですね、そこに立っている人を雇うわけです。もう一度6節から7節を見ます。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。さて5時までですね、市場に立ってた人の気持ちになってみてください。どうでしょうか。朝からですね、仕事を雇ってもらおうと思って市場に立っているわけです。でももう夕方5時にまでですね、誰も雇ってくれないわけです。普通に考えてみてください。この後雇ってもらえると思いますか？もう無理ですよね。また皆さんがですね、普通の世の中の経営者だと思ってください。朝雇うときにですね、どうです？体が強そうな立派な人とですね、ちょっと病気で苦しんでそうな人、両方が立ってたらどっちやと言います？やっぱり健康そうな人から雇うと思いますよね。ですから夕方5時までですね、仕事がなくて市場で立っていた人というのは、世間的な見方をしたらですね、能力がない、あるいは体力的に弱い、そういった弱さを抱えた人だったかもしれません。しかしですね、そのような人であったとしても、このブドウ園の主人は雇うわけです。この主人の目からはですね、彼らをどれだけ使って仕事をしてもらえるか、そのような発想がなかったわけです。むしろですね、夕方5時までこうしてですね、雇われなくて、もうこのまま今日帰って寝なきゃいけない、そんなようなですね、不安な思いをしててかわいそうだ、そのような思いで雇ったかもしれません。私たちもですね、このような状態だったわけです。イエス様を知る前どうだったでしょうか。まるでですね、この雇ってもらえなくて立ってる、市場に立っている人のようにですね、自分の罪の中で自分ではどうすることもできない、でも立ってるしかできない、そのような状態でいたわけです。それはですね、この主人が夕方5時に、あるいはお昼に、あるいは3時に市場に出かけて行って人を雇ってくださったように、私たちにもですね、福音を伝えてくださり、そして私たちに信じる、そういった決断を与えてくださったわけです。8節から10節を見ます。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。 労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。八節から十節見ますとですね、主人が賃金を支払う場面が出てくるわけです。まあ、主人はですね、実際にはもうほとんど雇われる可能性がなかったような、その5時に雇われた、そういった労務者、働いた人たちからですね、1デナリずつ賃金を支払うわけです。その時のですね、主人の気持ちはどんな気持ちだったでしょうか。本当に良かった。ずっと雇われないで市場に立っていて、でしかも夕方5時で、まあ、非常につらかっただろう。でも最後に雇われて仕事することができて本当に良かった。さあ給料を与えよう。まあ、そのような気持ちで与えたかもしれません。これはですね、マタイの福音書、例えば18章12節でですね、100匹の羊の中の1匹の羊の例えが出てくるかと思います。あなたはどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうち1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を残して迷った1匹を探しに出ないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。ここでですね、主人はその1匹の羊をですね、100分の1の価値とそういうふうには見てないわけですよね。残り99匹安全なところにいる。それに対してその迷い出た1匹の羊というのはですね、狼とかに襲われて死んじゃうかもしれない、谷に落ちて死んでしまうかもしれない、そういった命の危機にある。だから救わなきゃいけない。そしてそれを見つけ出したら大いに喜ぶわけです。同じようにですね、夕方5時まで一番立っていた人たち、そういった人たちが働くことができて、そしてお給料がもらえた、そのことをですね、喜んでいるわけです。さて、支払われたお給料はどうだったでしょうか。賃金はですね、すべてのものに対して1デナリずつでした。まあ、朝早くから夕方まで働いた人も1デナリですし、まあ、最後の1時間だけ働いた人も1デナリずつでした。まあ、この世的な考えに立つとですね、まあ、すごく不公平だというふうに思うかもしれません。しかしですね、この主人はどうだったでしょうか。そもそも自分の利益のために人を雇っていたでしょうか。そうじゃないですよね。主人はあくまでもですね、働いてもらって賃金を支払いたい、働いたことに対する対価としてというよりはですね、どちらかというとプレゼントのように思って支払っていたとしたらどうでしょうか。もともとですね、自分の利益を得るためではなくて、そういった人たちにプレゼントをしたい、その対価としてではなくてプレゼントとして1デナリを支払う、そのようなことをしていたらと考えるとですね、ああなるほどというふうに思うかもしれません。さて、じゃあこれ神様と私たちの関係だと、この1デナリって何でしょうか。それはですね、神様を信じたことによっていただけるプレゼントである永遠の命です。ローマ書の6章23節、罪から来る報酬は死です、しかし神様の来るくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。このように書いてあります。神様はですね、幼い時に信じた方でも、お年を召してから信じた方でもですね、どのような方にも等しく永遠の命を与えてくださる、そのようなお方です。11節から16節を読みします。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。 それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで合意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。11節から16節を見ますとですね、まあ、最初から働いてた人が文句を言うわけです。まあ、11節から15節見ますとですね、まあ、賃金の約束ごとについて書かれていますけれども、そもそもですね、彼ら最初に雇われるときにですね、1日1デナリでっていう約束をして雇われていた。そのことを忘れていたわけです。彼らはですね、あのブドウ園で働いた、そのことをまあ苦労したというふうに言ってるわけです。1日の労苦と焼けるような暑さ、まあ、確かに暑かったし苦労もたくさんあったかもしれません。しかしですね、彼らは朝早くに雇われることができて、そして安心して働けたわけです。この仕事が終われば1日1デナリのお給料がもらえる。それに対して夕方5時までですね、市場で立ってた人はどうだったでしょうか。本当にですね、もう今日お給料ゼロかもしれない。そのような思いで立ってたわけです。さて、ここでですね、1日1デナリっていう金額が出てきます。1デナリってどのぐらいでしょうか。1デナリっていうのはですね、その当時の単価で、1人の人が1日働いたお給料が1デナリだったそうです。まあ、今で言うと多分9000円から1万円の間ぐらいになるんでしょうかね。まあ、要はですね、1日1人分っていうのが1デナリだと思えばいいわけです。神様はですね、ここで示したかったのは、要するに一人一人にもう十分な量のお給料が用意されていますよ。しかもですね、それが早く救われた人でも遅く救われた人であったとしても同じだけ用意されています。それは何だったでしょうか。それは永遠の命です。朝早く働いた人からするとですね、たくさん苦労したのにこんだけって思うかもしれない。でもどうですか、永遠の命2つもらって使えますか。1つで十分じゃないでしょうか。そうなんですよね。私たちいつ救われたかにかかわらず、十分な量の恵みを神様が用意していてくださる。そのように書かれているわけです。朝早く救われた人はですね、神様に導かれて幼い時から生きている人と同じです。それに対してですね、遅くに救われた方というのはですね、まあ、弱く、またあるいは体の中で弱い部分があるのかもしれません。しかしそのような人でもですね、神様が十分に恵んでくださって、惜しみなく与えてくださって、そして同じだけの恵みをいただくことができる。そのことを書かれているわけです。さて最後にですね、この主人、私は気前がいいから、気前がいいからあなたは妬んでいるのですか、まあ、このように書かれています。これ主人なんでこんな気前よくすることができたんでしょうか。最後の1時間しか働いてない人にも同じ1デナリを与えることができたんでしょうか。まあ、それは多分この主人がお金持ちだったからですよね。そうじゃなかったらできないですよね。お金持ちであったから1時間しか働いてないそんな人にも1デナリを与えることができました。さて私たちの神様はどんなお方だったでしょうか。フィリピ人への手紙4章19節見ますと、私の神はキリストイエスにある栄光の富をもってあなた方のすべての必要をすべて満たしてくださいます。 このように書かれています。神様はですね、私たちを働かせて、その私たちから何か得よう、そのようなお方ではありません。与えても与えても決してなくならない、そのようなものすごく富んだお方であり、そしてたった最後1時間しか働けない、そのような人であったとしても同じだけ惜しみなく与えてくださる、そのようなお方なわけです。さて、今日の例え話、私たち人間の側から見るとですね、すごくこう不公平な部分を感じるようなお話だったかもしれません。しかしですね、これ神様の方から見てみると、実に理にかなったことなわけです。神様はですね、何とかして、そしてどんなに遅くても一人でも多くの人にイエス様を信じる信仰に入ってもらって、そして永遠の命を受け取ってほしい、そのように思っているわけです。永遠の命二つもらったところで、それは何の役にも立ちません。だって永遠ですから。一つで十分に立派に用を足すわけです。役に立つわけです。じゃあ大事なことは何でしょうか。その一つの永遠の命を手放さないことです。イエス様を離さない、そしてイエス様から離れないことです。そしてもう一つ大事なことは何でしょうか。この主人が夕方5時に市場に出て行って、そこに立っている人たちを雇いました。福音で言うなら何でしょうか。一人でも多くの人が福音を聞く、そのような機会がなければ信じることもできないわけです。早い遅いはあるかもしれません。しかし、どのような形であれ、何とかして一人でも多くの方に福音を伝えたい、そして救われてほしい、そのような神様の願い、希望、思いが伝わる、そのような箇所かと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日、聖書から共に見ていきました。私たち弱く小さく、そして愚かなものです。私たち人間の目から見ると不公平のように思えることたくさんあります。しかし、あなたはどんな方にでも等しく、そして一人でも多くの人を救いたいと願っておられるお方です。かつて私たちもあなたを知らずに生きていた、そのようなものでした。雇われることができなくて、この先どうなってしまうのか不安を抱えながら市場に立っていた、そのようなものでした。自分の力で何とかしたい、でもどうすることもできない、そのような弱さを抱えたものでした。そのような私たちにあなたが目を留めてくださり、あなたを信じる信仰へと導いてくださったことを感謝いたします。またそれだけでなく、私たちの罪の代価を支払うために、あなたが十字架でご自分の命を捧げられ、身代わりとなって靴の中で死んでくださったこと、そしてよみがえって今も一緒にいてくださること、そのことを感謝いたします。新しい一週間も始まります。どうか新しい一週間も共に歩んでください。また一人でも多くの方が あなたの福音を聞き、そしてあなたを信じる信仰へと導かれるようお祈りいたします。この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。